なたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。今日は2015年6月5日金曜日、六曜は仏滅でございます。関東地方、東京は外雨が降っておりますけれどもね、先ほどまでもうじき6月6日になっちゃいますけれども、先ほど夜出た時は結構雨が降っておりましたね。まあでもだんだん小降りになってきてるのかな。ちょっと涼しくなりましたね。そういうその、まあ、雨が降ったおかげといいますか、日中は今日東京の方も晴れてたんですけれどもね、南の方というか西の方から、まあ、雲が来てるっていうか雨が降ってるっていう情報はね来てたんで、まあ今日ぐらい来るかなと思ったら夜結構降っててね、まあ、そういう時に限って洗濯とかもしちゃってるんですけれどもね、だからまた今日も室内干しになってしまってますが、まあ、そんなあの個人的な情報はともかく、毎週金曜日は今日の科学ということでね、今日ネットで、公開されたその科学に関するニュース、科学的なニュースをね、ピックアップして、勝手にお届けしているというコーナーですけれども、今日なんかね相対的になんかあんまり科学に関するニュースが少なかったですね。先週先々週あたりは、まあ、結構あって、その中から、ね、その日に発表されたニュースの中からチョイスしたんですけれども、今回ですねあまりその発表して面白そうなニュースというのがなくて、ちょっと前のニュースから紹介していきましょう。まず6月3日に紹介されました民間ロケット実現に道、宇宙活動法案で政府方針というのがありまして、これはね政府だから日本政府ですねが6月2日に宇宙活動の許可や監督の制度を定める宇宙活動法案の基本方針を公表したということでね、これ簡単に言っちゃえば日本でもその民間事業者 JAXA 以外の民間事業者がその ロケット打ち上げ事業とかそのロケットにまつわるその宇宙活動っていうのをできるようにするっていうね法案らしいんですね。今まではその JAXA 宇宙航空研究開発機構の JAXA がそこら辺そのなんていうんですか、JAXA の業務だと、宇宙人工衛星を地球の周回軌道に運ぶロケットの打ち上げっていうのは JAXA の業務だったんですけれども、民間独自の打ち上げ事業は想定してなかったと。でまあ欧米の方ではもうすでに民間による打ち上げ事業とか宇宙ビジネスが広がってきて、その流れからなんでしょうね、まあ詳しくは分からないですけれども、どういう大人の事情があったのか分からないですけれども、これでだからその JAXA ではなくともその民間でね宇宙に向けて、だから宇宙活動っていうんですか、すごいざっくり言えばね、そういったことができるようになったということでね、これでなんか湧き上がってるというか、まあメインでやってるっていう、メインでそれだけで商売っていうのはなかなか難しいのかもしれないですけど、今までのねなんか工場であったりですとかそういったところのね技術を転用してそういう宇宙活動なんかができるようにっていう動きもあるんじゃないでしょうかね。はい、面白そうですけれどもね。はい、そして続きましてこれね、昨日のニュースなんですけど、6月4日アナおもてなしを科学、乗務員の接客東大と研究っていうね、これが全日空のグループ会社アナ総合研究所はと東京大は4日、客室乗務員の接客行動を分析する共同研究を始めると発表したとね。これだから言うなればそのおもてなしあったじゃないですか、その東京オリンピックでもね、おもてなし、日本のおもてなしっていう、このおもてなしを科学的に分析するんだそうですよ。でまあ、分析した結果人材育成に生かすのが狙いだっていうことなんだそうですけれども、まあ、今まではねお客様へのサービスのコツは先輩から後輩に口頭で伝えられることが多かったというふうに言ってたんですけど、この科学的に分析することによってどういうふうに生かされるんでしょうね。こういういわゆるなんかその日本語の抽象的っていうか曖昧なねところを科学的に分析するっていうのはなかなか面白いと思いますよ。だから東大も絡んでね、東京大人工物工学研究センターか、あこれ東大って言ってんですかこれわかんないですけど、あだから東京大学人工物工学研究センターってことなのかな。はい、でそこがそのまあ相手の欲求に気づくことがおもてなしなんじゃないかという仮説を立てて、でこれから研究をしていくんだそうですよ。ねえこれ面白いですね。だから今そのアナのね、客室乗務員の動き、ベテラン乗務員のそのに中のビーコンつけるんだか小型装置つけるんだかして、その機内でどういうふうに動いてるのかということを記録したりですとか、お客様が求めるより先にその冷たいおしぼりとか飲み物を提供した乗務員さんというのがいて、でそういうそのお客さんの要求にどうして気づいたのかというのを聞き取ったりという調査を1年かけて行うんですって。だから今年はだからあれですよ、来年まで、その東大とその全日空がね、そのおもてなしを じっくりと研究するっていうね、これ面白そうですね。結果が楽しみですね。これどうやって科学的に分析されるんでしょうね。でこれだからあれですよ、考え方によって科学的にそれこそなんかデジタルなね、数値的にあの分析できちゃったら、ひょっとしたらそのロボットがね、接客なんかあの気の利いた接客をできるようになるかもしれないですよね。まあ、でなきゃまあ人間がねどういうふうにやったらなんかそのおもてなしっていうものができるのか、だからこれが持って生まれたものなのか、あるいはそのねご家庭の教育の賜物なのか、それともその学校教育なのか、性格なのか、そういったようなねいろんなところを研究していくんでしょうね。ちょっと研究の成果が楽しみですけれどもね、来年またこのコーナーが続いてたら発表できるかもしれませんけれどもね。はい、で続きましてですね、どんどんいきましょう。今日の科学のニュースがないって割にですね、ちょっと1週間振り返ってみるといろいろあったんですね。ボーイング社、 NASA から ISS への宇宙飛行士の商業輸送を受注と、2017年に打ち上げ。だからこれ簡単に言っちゃうと、ボーイング社って別にあの宇宙、あこれ今あるか、米航空宇宙大手のボーイング社になってるのかが、米航空宇宙局から国際宇宙ステーションへの宇宙飛行士の商業輸送契約を受注したと。まあだからそのもう今アメリカは有人でその送り出せる宇宙船っていうのはないんですってね。だからそのソ連の力を借りて、ソ連のロケットでソ連の宇宙船に乗ってで ISS に行ったりとかしてるらしいんですけれども、もうそこら辺のところ民間になんとか任せられないかということで、まあボーイング社はこれはまず契約を受注したということで、だこれからねテストするみたいですよ。いろいろやってみて本当に遅れるものかというところをやって、で今まですでにもういろいろその貨物輸送はやってるんですけれども、有人宇宙船とそれを打ち上げるロケットの開発プログラムというものも並行して進められていて、で3回今までやってきて、ボーイング社とスペース X 社の今2社が残ってるところらしいんですよね。で第4ラウンドにあたる CCTCAP プログラムの下で、元で宇宙船とロケットの開発を進めているということでね。だからそのテストプログラムの テストプログラムっていうか、なんかそういうそのプログラムの元の契約の一部だということなので、まだ最終的にねどっちがそのやるのかって、まあ両方にやらせればいいじゃんって思いますけれどもね。まあなんかいろいろあるんでしょうね。だから両方そのスペース X 社もね、その条件がクリアすればひょっとしたらまあ両社でねなんかいろいろやるのかもしれないですけれども、ロケット自体はロッキード・マーティン社が開発したアトラス V ロケットが使用されるそうで、でその宇宙船をねロシアのものではなくてそのアメリカのもので打ち上げるということでね、民間がいよいよそういったところにアメリカの方もね具体的になってきたということらしいですけれどもね、どうなっていくんでしょうね。考えてみたら結局そういうのやってるのってアメリカとロシアとね、あとまあ中国とヨーロッパ全体、まあ EU とそれと日本ぐらいですからね。ね、なかなかだから限られた、まあ、お金がかかるからと言ってしまえばそれまでなんでしょうけどもね、なかなかうまいこといかないもんですね。宇宙に何があるのかってピンとこないからなのか、あんまりだからそこまでお金かけられない、まあやってる分には金はかかってますけれども、そうそうそのなんか地上でいろんなことやるのとはやっぱり勝手が違うっていうね。はい、そしてもう一本ぐらいいきますかね。ハワイのスバル望遠鏡、探査機はやぶさ2号機が向かう小惑星を撮影ということで、このハワイのマウナケア山の頂上に日本のその望遠鏡があるんですね。大型の天体望遠鏡がスバル望遠鏡というのがあって、でそれがその地球からですねおよそ2億4000万キロメートルって、もうね全然ピンとこないですけれども、2億4000万キロメートル離れた1999JU3 っていうこの小惑星があるらしいんですけれども、そこにまあ今あの何ですか、はやぶさ2がね、はやぶさ2号機がそちらの方に向かってるんですが、なんかね1キロ近くしかないらしいんですよ。大きさが1キロ弱のその小惑星、地球近傍小惑星で2億4000万キロメートル離れてるものを望遠鏡が撮影が成功したっていうね、考えてみりゃすごいですよね。普通のだからなんていうんですか、まあ、我々 あの体感で言えば望遠鏡でねあの砂場の針を探すようなものだっていうね、そういうことをやってのけたっていうところでね。はい、ということで、なんかすごい中途半端な終わり方ですけどもね、10分間のね、お聞きいただきまして貴重な時間ありがとうございました。それじゃまた来週。